今朝私たちは春に特に覚えまして、大島力牧師を説教者としてお迎えして礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。大島力牧師のご紹介は週報の右側のところに短く記されております。大島牧師は東北大学ご卒業後、東京神学大学博士課程、後期課程を修了なさいました。旧約聖書神学がご専攻でいらっしゃいます。日本キリスト教団阿佐ヶ谷教会伝道師、また石神井教会の牧師を32年間お務めになりました。また青山学院大学経済学部教授、宗教心理、また同大学の宗教部長、学院部長を歴任なさいまして、現在は青山学院大学の名誉教授、また神学博士でいらっしゃいます。たくさんの著訳書を発行されております。預言者の信仰、聖書は何を語るか、聖書の中の祈り等々ございます。チラシをお持ちでいらっしゃいます方は先生のご著書が記されておりますので、またお求めになりたい方はぜひ私の方へとお知らせくださいませ。大島力牧師、今日の説教は聖書の言葉は道の光です。
こうして共に、礼拝を捧げることができて感謝です。私たちが今目の前にこうして持っております聖書は、しばしばですね、さまざまな例え話や比喩で大切なことを語ろうとしている書物です。聖書の文章はイメージ、あるいは象徴やシンボルに富んでいると言えるでしょう。ですから最初にそれが記されてから2000年あるいは3000年経った今でも、時代の状況や現実は全く違うにもかかわらず、少し注意して読むならば、その大切な内容が私たちの時代にも分かる、印象的に分かる、そういうこととして迫ってくる、そんな書物です。その一つは今日の聖書の箇所に出てくる光という比喩あるいはイメージです。どうでしょうか、聖書には光という言葉実に多く出てきますが、旧約聖書に何回出てくるか、166回、そして新約聖書には80回も出てまいります。そしてこのうちの多くは自然の光や私たちが夜に使う人工の光ではなくって、極めてこう比喩的な象徴的な意味を持っています。旧約聖書に光という言葉が最初に出てくるのはどこか、創世記第一章三節です。神は言われた、光あれ、こうして光があった。バビロン捕囚というですね、旧約聖書の歴史の中で最も暗く、そして困難な時代に語られた言葉だと言われています。地は混沌であった、世界は闇に覆われた、そういう時代にこの光あれという希望の言葉が書き記された。光あれ、これは私たちのこの困難な時代にもお祈りにありましたように語られている言葉です。それでは旧約聖書で最後に光という言葉が使われているのはどこでしょうか。それはゼカリア書14章の6節から7節というところです。そこにおいてはですね、最後の終末の日のことが問題になっています。このように語られています。 その日には光がなく冷えていてつくばかりである。しかしただ一つの日が来る。その日は主にのみ知られている。その時は昼もなければ夜もなく、夕べになっても光がある。夕べになっても光がある。この言葉は終末の日っていうのはただ厳しい審判の日ということだけでなくって、同時に救いの日でもあるということを語りかけています。特に夕べになっても光があるという言葉は印象的です。そしてこれまで多くの方々によって取り上げられてきております。つまり、例えば私ども人間の一生を一日に例えるならば、夕べとはその晩年のことです。死ということが身近に感じられる時です。しかし聖書は夕べになっても光がある、その光の中を歩みなさいと言って私たちを励まし、希望の言葉を語りかけております。以前ですね、創世記と題された詩集が現代の何人かのクリスチャンの詩人たちによってあまり出版されました。私はそれを読んで大変に励まされたことを今でも覚えています。でその冒頭には、当然天地創造の物語を題材にした詩がいくつか記されているのですが、その中でも中山直子さんという詩人の書いた光あれ天地創造という詩は出色のものです。中山さんはこの日本の敗戦の年の2年前1943年に生まれた方で、戦後の厳しい時代を生き抜いてこられた方です。そしてその聖書の最初に出てくる光ということについて深く、そして現実の人間との関わり合いにおいて具体的に思い巡らし、密度の濃い言葉で表現をしておられます。光あれ天地創造、神様あなたがいらっしゃらなかったら私はドブドロの中の無でした。あなたが光あれとおっしゃらなかったら私には何の喜びもなかったのです。光あれ、その声はどんな存在よりもみずみずしく強く、また柔らかな言葉そのもの、少し省略しますが、さざ波のように時を生み、ありとあらゆる清きものを生み出しながら、そこへ神様あなたの悲嘆の底、荒々しく固く冷たい場所にあなたの悲しみ、あなたの愛、捉えがたくもだえて旋回する二本の木をくくり合わせて一本の十字架が息づいていた。あなたが顧みてくださらなかったら私は墓の中でバラバラに朽ち果てていました。しかしそこの底まで照らされて言葉と命とをいただいた者の魂はあなたの足元に座って世界を見、あなたに褒め歌を歌います。こういう詩です。で、この詩は創世記第一章の光ということを主題とした詩として優れていて、しかも新約聖書のイエス・キリストの十字架、また復活までも視野に入れた優れたものであるように思います。光あれ、すると光があった。約2500年以上前にバビロン捕囚という 苦難の中で発せられた言葉が現代の詩人の心の中にこれほど豊かな意味を持って響いているということは私たちにとって驚きです。あなたが神様が光あれとおっしゃらなかったら私には何も喜びがなかったのです。しかしそこの底まで照らされて言葉と命をいただいた魂は、あなた神様の足元に座って世界を見あなたに褒め歌を歌います。私はこれは現代すなわち21世紀における支援であって旧約聖書の支援の世界を連想しているように連想させるものだと思います。私たちはちょうど1週間前にイエス・キリスト死よりよみがえりたもうた、そのイースターの恵みに預かりました。感謝なことです。しかし今世界はまだ未だに混沌の中にあります。見通しのきかない時代です。今後何が起こるのかわからない不透明な現実の中であなたの足元に座って世界を見あなたに褒め歌を歌うという希望を信仰者はあるいは教会に集う者たちはかろうじて持ちうるということを告げているように思います。今日は皆さんと共に旧約聖書の詩編その一部を増田先生に朗読していただいて耳にいたしました。この詩編は多くの詩が集められた書物ですがその詩編においても光というのは重要なテーマであり大切なことを表現しています。で今日読んだですね詩編の中でも最も長い119編においてもとりわけこの光という言葉が多くはないんですけども非常に大事な言葉として出てまいります。2回御言葉つまり神様の言葉との関わり合いで出てきます。一つは今日の聖書の箇所の少し後ですね、旧約聖書の詩編の119編の130節ですがこう書いてあります。御言葉が開かれると光が差し入れと記されています。130編です。昔の訳ですとですね御言葉打ち開くれば光を放ち御言葉打ち開くれば光を放ちとあります。これは渡辺善太というですね富山学院神学部で先生を教えておられた先生が若い頃よく口にした言葉だと聞いています。御言葉打ち開くれば光を放ち、でもう一回はですねまさに今日の119編の冒頭の105節ですね、あなたの御言葉は私の道の光私の歩みを照らす灯火という言葉です。二回光という言葉として、光という言葉と結びついてここに出てまいります。この詩編119編105節は愛読の聖句とされている方も多いのではないでしょうか。あなたつまり神様の言葉は光であってどんな暗い時にも私の道つまり人生の光となって私を導いてくれる、実に生き生きとしたそして内容の濃い詩です。文語訳で何時の御言葉我が足の灯火我が道の光なりという訳文で覚えている方もおられるかもしれません。いずれにせよ記憶に留めて心に刻むべき聖書の言葉の一つであると思います。 さてですね、今この詩編119編は詩編の中で一番長い詩だと言いましたが、それは実にですね176節に及んでいます。この新共同訳の聖書でも11ページにわたっています。でしかもこの詩は単に長いだけではなくて極めて技巧的な詩ですね。英語で言うならば N ですね、ヌンという文字で始まる語が最初にあって、それぞれの語で始まる8つの節が文章がここには並べられています。この詩編119編というのは全てこのように A ですね、アーレフから始まってアルファベット歌として歌われているのです。こう長い聖書全体を見渡してもこれほど技巧を凝らした文章は他の箇所にはないと言ってよいと思います。しかしその一番技巧的な詩もこう単にですね頭だけで考えられたものではありません。そうではなくやはりこの詩人の抱えています闇あるいは苦難の中から絞り出されるように発されているのです。今日のこの詩編119編の107節に私は甚だしく癒しめられていますとありますが、これがこの詩人の現実です。癒しめられるとは文字通りには低くされるという言葉です。ですからここは私は苦しんでいますこの上もなくとも訳せます。つまりこの詩人は具体的に詳しく状況は分かりませんけれども、ある非常な苦しみの中からこの詩を書いていることは明らかです。こういう中から命を得させる言葉、自分の道の光、歩みを伝えてくる灯火を切に求めている。そしてですね、このように、176節にもわたる詩を書いているということは、長い詩を書いているということは、この人の苦しみがそれだけ大きく、それだけ長く続くものだったということを推測させます。さまざまな表現を用いて自らの思いを言葉として言い表し、なんとか持ちこたえようとしている、そういった必死なですね詩人の姿を私たちはこの詩の心底に垣間見ることができます。どうでしょうか。苦しみを言葉で言い表すというのは難しいことですが、しかし苦しみを言葉で言い表すことは癒される第一歩です。自分が信頼できる人に、相手にそのことをただ聞いてもらうだけで私たちの心は少し落ち着きます。ただこの詩人の求めはさまざまな表現をとっていても、一つのことにですね集中しているということに特に注目すべきでしょう。それはまさにあなたの御言葉であり、私たちで言えばこの聖書の言葉ということですね。御言葉によって私は変えられ、あるいは変えられうると、この信仰がこの詩を生み出している。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。一つの御言葉が、あるいは一遍の聖書の言葉が、その人の人生を変え、また生涯を支えるということが実際にあります。 もうすでに読まれた方もあるかもしれません。最近出版されました西昌葉月さんの証という本の中には、135名の日本のキリスト者の証が記されています。読んでいまして、その中に幾度となく引用されるキリストの言葉が出てくることに気がつきました。それは何か。それは、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようという言葉です。この言葉は、ある時には若い頃自分の不注意のため小さな弟の命を守れなかったという傷を負う姉がキリスト教に接するきっかけとなりました。また会う時には、いろいろな宗教団体に誘われていて勧誘されていて疲れていたが、家の近くにあった日本キリスト教団の教会の掲示板にこの聖書の言葉だけが記されているのを見て、胸がぎゅっとつかまれた気がして教会の門を叩いたという証も記されています。さらには、産婦人科医として働いていて自分でも思わぬミスをしてしまい、もう医者は続けられないと思い詰めていた時に、礼拝のオルガン奏楽の奉仕があったので、なんとか次の日の日曜日に教会に行ったら、その日の説教の中で、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようという聖書の言葉を聞いて、譜面が読めないくらいに涙が溢れてきた。ああ、またここで神様に捕らえられているんだって思ったんですよ、という証が記されています。御言葉、神様の言葉はそういう力を持っています。人生を方向づけることもありますけれども、同時に日々の生活、一日一日の生活を支える力を持っております。とりわけ私たちが迷っているとき、闇の中を歩んでいるようなときにはそうです。確かにですね、問題が、あるいは闇がすべてさーっとですね、全部消え去ることはないでしょう。あたかもサーチライトのように、自分の行く先がすべて何の曇りもなくさーっと照らされることもないでしょう。そのようなことはむしろ幻想なのかもしれません。しかし少なくともですね、闇が濃くても次の一歩を自分がどう進めたらよいかを照らしてくれるに十分な光は、灯火は必ず与えられる。このことを聖書の言葉は約束をしています。今日の一日、あるいはこの一週間、次の一歩をどの方向に進めたらよいのかを示してくれる光、それが聖書の言葉です。御言葉です。私たちにはそれで十分であって、その光さえあれば私たちは暗い中でも一歩一歩信仰者としての道を、希望と喜びを持って歩んでいくことができる。そのような確かな約束が特にこの詩編の言葉にはあります。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。今21世紀の前半を歩んでいる私たちになくてならぬものです。この教会の手法を見まして、今年度の教会標語、命と平和の灯火を灯そう、灯火 と記されていて、本当にそうだなというふうに思いました。3年にわたったコロナは収束に向かおうとしているように思いますが、まだ予断は許しません。ウクライナでの戦争がこの先どうなるのか、そのことで私たちの世界は今後どうなるのか、そういうまさに不透明な時代の中で、私たちには次の一歩、自分の人生の次の一歩を照らしてくれる光と灯火が必要です。この時代の中で、また身近な個人の生活においてそうだと思います。イエス・キリストはマタイ福音書の三条の説教の中でこう言われました。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。私はこれは本当に何よりの励ましと慰めの言葉ではないかと思うのです。明日からの思い悩みであなたの心を満たしてはいけない。それを神様に任せる。そして今日一日の苦労をしっかりと担うだけの光をください。あるいはこの一週間を歩むに足る光をください。これは私たちの願いであり、日々の祈りであると思います。ジョン・ヘンリー・ニューマンという人は言いました。この人がそのことをまさに歌った詩が460番に出てまいります。この賛美歌は後で共に歌いたいと思うんですが、その1節と2節を読んでいます。でこのニューマンという人はですね、数多くの試練あるいは試行錯誤を続けた信仰者、神学者ですが、32歳の時に自らの進むべき進路について悩みながら船旅をしました。その途上で病を得ますが、奇跡的に回復して、もう一度故郷に帰る帆船の中で、前方に見える輝く灯台の光を見て、この詩を書いたと言われています。一節、優しき道のしるべの光よ、家路はなお遠く日は暮れ、寂しくさすらう日の行く手を照らしたまえ、行く末遠く見るを願わず、よろめく我が歩みを守りて、一足また一足導き行かせたまえ。私は行く末、つまり自分の将来をサーチライトのように遠くまで見ることは願いません。しかし次の一歩をどの方向に進めたらよいのか、それを知るに十分な光をください。それがあれば私は歩んでいけます、生きていけます。御言葉という灯火でこの一足を照らして導いてくださいというのです。この祈りと信仰はまさに私たちの信仰です。今日一日の、そして今週の歩みを成していくに十分な光を与えてくださいという思いを込めて歌い、共に新たな歩みを始めたいと思います。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。お祈りをいたします。天の父なる神様、イースターの恵みを背にしつつ、再び私どもここに集ってまいりました。あなたの言葉が発せられると、それは出来事になることを私たちは信じます。私たちは過去の失敗を引きずり、そのことで 今日の日を満たしてしまうことがあります。また明日からの思い悩みを今日に引き寄せて、それで今日一日を終わってしまうことがあります。神様、どうか明日のことを思い煩うことなく、それをあなたにお委ねして、今日一日を、この一週を歩む、その重荷を負っていく力を私たちに与えてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。